皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな京都の深い思いビジョンをですね、ラジオカフェのリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて世界中の皆さんに聞いていただきたいと思うシンクする番組です。本日のゲストは本当に大物中の大物の方です。ですね、日照祝いのですね、元専務を歴任されて、そして、新潟県に財団法人の環日本海経済研究所という、まあ、大きな研究所があるんですけども、そこの理事長を長くされて現在名誉理事長という吉田進さんです。吉田さんどうもありがとうございます。
あ、どうも吉田進です。京都生まれでございま す、
ね、何歳まで京都にいらっしゃったんですか。
初め5歳まで京都におりました。
5歳までですか、はい。そしてお父さんが京都大学にいらっしゃって、
はい、農学部出身で、はい、助手をやっておりました。
そうですか。それで、はい、中国の方に、はい、戦前ですか。
戦前もちろんです。
もちろんですか。
1940年41年ですから。
そうですか、
はい。
吉田さんはもうずっとですね、うん、北東アジアの本当に専門家で、商社のみならず、そして研究所、そして、中国語とロシア語を完璧に話されるという、もう本当にこの北東アジアの分野で本当に第一人者なんですけれども、今日のシンクタンクジャーナルのテーマはですね、北東アジアの過去、現在、未来、明確な日本のビジョンをですね、この30分という限られた時間ですけれども、吉田さんからいるとお聞きしたいと思うんですけれども、戦前の中国というのはどんな感じだったんですか。
まず釜山から船に乗って、はい、朝鮮半島に渡って、はい、それで鉄道でずっと行って、はい、今丹東と言われている鴨緑江のところを渡ると中国、はあ、その当時は満州と言われたんですが、はい、そこへ入るわけですね、
はい。
そこからずっと私は北京を通って、はい、張家口というところへ行きました、はい。
そうですか。
その時に、もちろんこれは日本の侵略ということがあるんで、はい、その結果を美化してはいけないんですが、うんうん、やはり日本のそれまでのいろいろな経験を新しい経済圏で実現しようということで、当時の若手の官僚が全部あそこへ集まって、うん、新しい国を作ろうということでやったわけですね。
そうですね。
その結果、うん、私のあの時代でその家にはですね、電話もあればですね、うん、その他の設備もきちんとしたものがありました。日本の生活よりずっと良かったです。
そうですね。いや、僕もそういうことを全然知識がなかったんですけれども、大連とか言ったら本当に、ハルピもそうですけれども、道も広くて、うん、いい建物もあって、だけど我々のこう世代のイメージっていうのは中国は貧しいというイメージがあるんですけども、うん、だけどアヘン戦争前の中国というのは世界の GNP の 40% ぐらいですね、中国に集中してたと。そして、日本が侵略行為を行いましたけれども、当時の中国というのはアジア号という今まで新幹線が通ってたりですね、すごい栄えたということをいろいろと勉強してちょっと分かってきたんですけども、
やはりアヘン戦争の以前から、はい、世界各国が中国を狙ってたわけですね。だからその上海、それから天津、うん、この辺には昔から疎開があったわけですね。でその疎開の当時の生活水準だとか、はい、そういうものがヨーロッパの水準ですから、日本よりずっと上を行ってたと。
電話があったというのはすごい。1940何年ですか。
40何年からありました。
40何年
から、はい、それぞれの家にはありました。それでもちろん貧困な家にはないですが、私の父親とかそのクラスの人の家には全部あった。
中国の大学で教えておられたんですね、あとお父様は、
うん。その当時はですね、はい、中国の農林試験場と、はい、それから中国の学校、大学ですね、その両方で教えたり、その農林試験、場で今やってる植樹、
はい、
砂漠も多いですから、
すごい先見の目があったんですね。今やってる地球環境問題のことも考えておられたんでしょうかね。
当時そういうことを盛んにやってましたですね。これで満州国と自民党という本がありますね、
はい、
小林先生だったか誰かが書かれたね、はい、あの中にも書いてありますけど、岸信介などが、はい、国の設立に全力を 投入したんですね。それでその経験を持って帰ってきて、はい、戦後日本の復活やったんですよね。だから日本の経験が向こう行って、うん、向こうの経験がまた日本に帰ってきて、うん、それでそのアジアがつながりながら、うん、あの違った時期に違った発展を遂げたと、
うん、あのまあ、大東亜共栄圏とかですね、そういうことを、まあ、プラスマイナスの見方がありますけれども、だけど当時の日本は最も優秀な人が満州の方に出かけていって、満鉄もそうですね。それで真剣にこうアジアイズワンっていう、まあ、そういうことで研究して、それを研究のみならず実践されたと思うんですけれども、まあ、だけど途中からちょっとおかしな方向に行ったかと思うんですけれども、うんうん、
やはりこの満鉄にはですね、はい、日本のかっての左翼の人たちがほとんど行ったんですね。それでその人たちは日本の国内でそういう、うん、運動ができなくなったと、挫折感を味わってたんですが、うん、しかし新しいその地域でね、うんうん、自分たちの能力を最大限に生かそうと、うんうん、それが日本の若手官僚と両方がつながってね、うん、ああいう結果を生んだんだと思います、
うん、いい意味でのリベラルだと思うんですけどね。
そう、うん、その通りですね。だからその侵略行為でああいうことをやったというね、うんうん、ことについてはきちんとした反省はしなきゃいけないし、うん、今でもそれが尾を引いて、うん、いつかの時点でその歴史問題が出てくると、うん、これはあの解決せんといかん問題だと思うんですが、うん、しかし文明ということで考えた場合はね、うん、かなり先を言ってたと、うん、さっきおっしゃったけど、その当時の特急ですね、うんうん、これなんか日本なんかじゃなかったわけですからね。
なかったわけです。当時はもう当然ながら1905年ぐらいですか、シベリア鉄道も通ってましたね、うん、はい、ウラジオストクからずっと、は
い、でそれから東北地方というのは、はい、今おっしゃったようにロシアの、ね、文化がずっと入って、はいはい、それは旅順の借用ということになったから、うん、大連旅順というのは非常に発達したわけですね。
で中国でずっと勉強されたんですか。
私あの戦後父親が残ったもんですから、はい、私も残ってですね、はい、それで中学校高校、はい、大学を向こうで卒業して帰ってきたんですね、
はい、すごいです。全部中国語でですか。それは、
もちろん初めわからないで困りましたけれど今はそのあなたはいつ中国から日本に帰化したんですかという質問をされるぐらいの中国語が喋っております。
それであの、まあ、中国語とロシア語完璧にされて日商祝いですごく商社マンとして ご活躍されたと思うんですけれども、あの現在の中国の大使も、伊藤忠出身の丹羽宗宇一郎さんですね、はいはい、多分吉田さんのご経験と非常に近い方が中国大使になられたと思うんですけれども、うんうん、
あの日本の財界の理論的な指導者の一人ですから、はいはい、彼のその考えてたことを日中関係に生かしていくということはね、うん、やはり日本にとって違った意味での新しい外交の展開ということになるんじゃないかというふうに思います、うんうん、例えば軍事力が増大しているということについてですね、うんうん、彼はその着任のインタビューの時に言ってましたけれど、はい、一つの国が大きくなるときに軍事力が大きくなるというのはこれは当たり前のことでね、うんうん、そのことで
富国強兵みたいなも
んですね。そうそのことで、うん、日本側がすぐに驚いたりなんかすることはないと、うん、きちんとしてそれに対する対策を立てればいいんだというようなことをね、うん、あの非常に簡単におっしゃってるんですね。
そうですね。やっぱり大物、中国には大物がおられて、日本にも大物が来られて、それでやっとこう外交交渉ができると思うんですけど、なんか先ほど猪田コーヒーの本店でちょっと打ち合わせでもないですが、いろいろとお話ししてるときに、実際周恩来さんと何回もこう何回か会われたっていうのを聞いたんですけど、中国の大物っていうのはどうですか。こう会われた時のこう印象とか。
いや、なんていうかね、人間離れしてるところがありますね。それは何かって言ったら、私は何回か周恩来と握手をする機会があったんですが、はい、彼は会う時にですね、相手の目をね、バッとこう見るんですね、はい、そうするとなんかね、そこから光が出てきてる。それでこちらが圧倒されちゃうんですね。それでしかし顔は見るとニコニコしてる。それ、はい、でそういうものは本人の哲学だとか、うん、経験だとか、うん、知識だとか、うん、そういうものがないとね、うん、ああいう光は出てこないんじゃないかと思うんです。
と、うん、いうのは、あうんの呼吸という言葉があるとすると、別に自分の知識を相手に出さなくても、もう目の表情って顔の表情でオーラが出てるという、
そうそうそう
ことですか。
そう、まさにそうですね。そういう人はあんまりいないですね、今まで会ってみたけどね、うん、
やっぱり今まで会われた中で周恩来さんは特別ですか。
うん、私はあの若かったということもありますけどね、うん、そういう機会に20歳ぐらいの人間が握手するなんていうのはなかなかないですよね。
ないって、それは だけど相手も周恩来さんも吉田さんのことを認められたと思うんです。握手をして目を見られるというのはやっぱり大物中の大物が若い人とこう目を見てこう話されるということも普通の人ではなかなかないことだと思うんですけども、
う
ん、
いやそれよりもやっぱり相手を見極めるということがあるんじゃないかと思うんですね、
向こう側は認められたに違います。
いやいやそれは分かりません。見た結果どうだったかそれは別の問題ですけどね。ところがそれが後でいろいろ私の人生にね、はい、影響が出てきて、はい、稲山さんとね、はい、周恩来が話をして、うん、実は大慶というところに原油が出たと、はい、ところがその製油所が中国はない、うん、その原油を流しておくのは困ると、うん、稲山さん何とかしてくれと、うん、これ周恩来が稲山さんに頼んだんですね、はい、これは実話です、うん、そしたら稲山さんがですね、はい、木村一堂という方といろいろ相談して、はい、日本に会社を作って、うん、旧電力が入って、はい、各民族資本の石油会社が入って会社を作ってですね、なんと2003年2004年まで、この会社が存続したんですね。それでずっと中国のいわゆる赤い石油と言われてた大慶の石油を入れてたわけですよ。でこれはその美談だと思いますね。だから日中友好とかいろんなことを言ってる裏にはね、うん、そういう非常に強いね、うん、何本か その支えがあったんだ。
支えですね、まさにこう、はい、トップ同士の意思っていうことがあるということですね。中国では例えば孫文ですね、台湾からも中国からも尊敬される孫文は、例えばハワイとかですね、香港とか、まあ、世界こう回って、まあ、辛亥革命、成功させた人間で、うん、まあ、周恩来も東京とかパリとかですね、うん、で鄧小平もモスクワとかパリ留学したり、うん、非常にマルチラテラルというか国際性に富んだ人物がもう中国のターニングポイントに、まあ、すごく重要な仕事をなされたと。だからそういうリーダーと会われて、まあ、イーブンに交渉できる日本人というのは数少ないと思うんですけどね。そのうちのお一人だと私はもう本当に感じるんですけども。
いやいや、私はそんなあるはないんですがね、例えば民間外交で先ほどお話になった伊藤忠の丹羽さんをね、うん、はい、中国大使にしたと、はい、まあ、いろいろ批判があります、うん、それから外務省の中から見たらね、うん、自分の後任を外務省から出せなかったということもあるかと思うんですよね、うんうん、しかしねこれはね一つの転換点で、はい、中国との間うまくいってるといえどもですね、うん、いろんな問題がある、うん、それからまた中国を潜在的な敵国として扱ってですね、うんうん、いろんなことをやろうというような動きもあると、うん、その中でね、うん、外交を仕切るというのは非常に大変なことだと思います。
そうですね、
特に尖閣列島の、ね、うん、石油問題、うん、だいぶトラブってきたじゃないですか、うん、これでこういうのは、ね、民間人が入った方が解決しやすいんですね、
うん、いや本当にこれは大物民間の、まあ、いわゆる大使ということで丹羽大使のことはすごいやっぱり大きな話で、チャイナスクールというのは外務省にこうありますね。で中国というのは最も大事な国でもありますね。今後のことを考えたら、20世紀のことを考えたら、そこでやっぱり商社マンで経験されたプラグマティズムというか、まあ、現場主義のそういう方がこう行かれるということはやっぱり日本国にとってすごいプラス材料で、もっとそのことをですね、我々はやっぱりこうバックアップというんですかね、その外交はやっぱりこう民間とこうつながってるというのが、ね、そのだから日中関係というのはこれで大きく変化すると思いますけれども、変化してほしいと思いますけれども、
だからこういうことに対してね、はい、正当な評価というのを出すべきだと思うんですね。なんとなくその、外交がうまくいかなくなったから、あるいはその今までの日本はね、官僚中心にやってきたから、そこから抜け出さんといかんと、だからその民間から選んだと、まあ、そういう要因も若干あったかもしれませんけどね、それじゃなくて現実にこうなったことがどういうふうな影響を将来に与えるかと、それを正当に評価すべきだと思いますね。
少し前日本の記者クラブで大使が、人民元のことにちょっと話されて、将来かなりこう切り上げっていうんですかね、人民元がまあ上がるということ、普通ならあんまりそういうことを言わないんだけど、やっぱりさすが商社マンで、そういうまあ現実的な問題を明確にメッセージを送られたということは、僕反対に僕中国から見れば結構分かりやすい、日本から明確なメッセージが来るんで対応はしやすいというふうに多分読まれると思うんですけれども、
いや彼はね、はい、その私は国のために最後の余生を捧げたいと、うん、はい、で私のやることについてもし 不一致な点があったらね、はい、すぐに私を首切ってくださいと、あ、すごいですね、こういうことをね、うん、あの時何人、まあ、何百人集まったかな、交代パーティーでですね、彼はそれを言ったんですよね、それで僕はさすがと思ったんですよね、
さすがですね、
これからその前にね、あの宮本さんがね、はい、言ったことの中に私自身この一つね本当にそうだなと思ったのはね、はい、宮本大使はその4年3ヶ月をいらっしゃったんですね、はい、それとあの丹羽さんの前任者ですね、はい、で彼が言うには私は4年3ヶ月のうちに6人の首相に使えましたと、
は
い、ね、うん、これで一般的な受け取り方はね、うん、いやそれは大変だったですねと、うん、ご苦労さんでしたと、うん、いうことなんだけど、うん、これ意味深長でね、
うん、
日本の首相がなんでね、うん、4年3ヶ月のうちにね、うん、6人も変わらんといかんだ
った、う
ん、ね、これはね、あのみんな説明に困るんですよ、
うん、
これで私は言ってるのは、うん、やはり日本の社会が今一つの転換期に来て、
来てますね、
その構造を変えんといかんと、これは世界がですね、G7、G8 から G20 になったのと同じで ね、はい、
そうですね、
変化しようとしてると、だからこのね、政治家も変わるんだと、言うと外国人の人はそうかと言ってくれるんですよね。
そうですね、あの鄧小平さんが、世界で最も貧しい国が日本のすぐ近くにある中国だということを言われたと思うんですけれども、この二十何年間で、中国と日本の関係ってもう大きく変わって、21世紀はまあアジア太平洋の時代で中国が中心になるということで、本当に中国、ロシアの研究っていうんですかね、本質的な研究というか、我々が知らなければいけないということで、本日のゲストはですね、日商祝いの専務なり、あるいは韓日本海経済研究所の理事長を歴任されました、京都生まれの吉田進さんです。いつものようにここで、ブレイクとして、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェ、シンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。本日のゲストは、北東アジア研究というか実践論で第一人者の吉田進さんです。前半も、に引き続いてですね、北東アジアのことをいろいろとお聞きしたいと思うんですけれども、韓日本海経済研究所という、新潟の県なりが作った非常に資本金も大きい、すごく、この分野で日本で最も進んだ研究、シンクタンクだと思うんですけれども、そこの理事長をずっとやっておられて、しょっちゅう中国ロシアとかですね行かれて、どうなんですかね、現在の中国ロシアっていうのは日本の、あるいは日本から見てどのような変化っていうんですかね、起こってるんでしょうか。
まず中国が開放政策を取って、はい、一番初めに重視したのは華僑がいる東南アジアなんですね、
はい、
何かというとやはりこの深セン、
はい、
香港の周辺から始めて、それから沿海地域の発展、
はい、
その次に西部の開発、はい、その次に東北の振興政策、
はい、
これで今中部地方の開発と、こういう形でね、段階を組んでその全国の発展をやってきたと、
はい、
それで鄧小平が言ったように、黒い猫でも白い猫でもですね、ネズミを取るやつがいいんだと、
はい、
ということで来たんですね。
うん、
でその結果、もちろんこの経済格差だとか、所得の格差というのはね、
はい、
増えた面もあります。
はい、
しかし、これが一応は今の経済の発展をもたらして 9.1% この前半ですね、ぐらい来ていると。でロシアもですね、 従来からそのロシアというのは極東とシベリアをね、はい、ヨーロッパが収奪して、はい、ロシア帝国というのは昔できてたと、はい、でロシアの時代からまあソ連邦になるんだけど、はい、その時代もそれに似てたんですね。うん、で今になってやはりその問題が非常に重要であると。うん、で石油ガスが非常に重要で、うん、これが西シベリアからだんだん東の方へ移ってると。うん、そこで極東を重視すると、うん。そこで出てきたのがこの APEC の2012年をウラジオストックでやると。はい、それでウラジオストックをできたらそのサンクトの西の窓口に対して東の窓口に将来をしていきたいと、うん、それでその昔の潜水艦基地をね、うん、新しくこの APEC の会場にしてあげる、うん、すると、うん、でそのウラジオからその ルースキー島っていうんですがその島をつなぐね、はいはい1300メートルぐらいの大きな斜張橋を作る、うん、この設計を石張が取ったんですね、うん、これは非常に記念的なことになると思うんですが、うん、そういうことで極東を発展させようと、うん、で無視してはいけないのは去年の9月にですね、はいロシアの極東とシベリア、はい、中国の東北地方、はい、その両方の発展計画というのができたんですね。これは画期的なことなんですね。
画期的なこと。メドベージェフ大統領ですね、はい、彼はやはりEPECということはやっぱアメリカを割と重視していると思うんです、はい、で我々よく東アジア共同体とか言ってもアメリカ外そうとか言いますけれども、うん、ロシアの方からEPECというアメリカを入れようということは画期的なことだと思うんですけれども、それでなんか中国も解放、まあ、いわゆるその上海を中心としたネットワークチャイナと北京を中心としたコマンドチャイナという共産主義と市場経済、まあ、これ華僑ですね、それがうまく絡み合って中国が非常に強くなっていってる。ロシアの方も割と太平洋までアメリカまで目を向けてる。その中で日本としてはどのような明確なビジョンというのがあるんでしょうかね。
今一つ大きな転換はね、はい、従来この ASEAN プラス3とか6って言ったのに対して8だと、そこへロシアとね、はいアメリカを入れるということになりそうなんですね、はい、でこれはねやはり大きな出来事だと思います、はい、だからそれを中心にね世界を引っ張っていくべきだと私は思うんですね、うんうん、それで中国自身は、うん上海機構というのを一つ持ってるんですが、そうですね、しかしこれはですねアメリカに対する対抗というよりは、どっちかというとイスラムに対する、ね、対抗というのがもともと中心でね、はい、これ起こったんですね、はい、でそれは何かというとカザフスタン、はいから中国に、はい石油パイプラインをつないで、うんうん、そこから石油を今供給してるんですが、うんうん、それがですねイスラム勢力に脅かされたら困るというのが、うんうん、そもそものを引っ張ってるんですね、はい、ところがそれがどんどん発展していくとですね、うん、またこの冷戦時代の二大陣営みたいなことになりかねないんで
ね
その辺はですね、うんうん、お互いに注意しなきゃいけないと、うん、そういう意味では今言った、うん、その ASEAN プラス8、うん、これをやっぱり高くかけてですね、
おっしゃる通りですね、
やるべきだと。で日本はそこできちんとした、ねうん、政策を作るべきだと思います。
そうですね、まあ、10年ぐらい前だと思うんですけど、上海協力機構、上海5ですね、そして中央アジアと、そして、まあ、将来的にオブザーバー、インドが入ったり、うんまあ、イランが入ったり、東南アジアということで、旧社会陣営がものすごくやっぱり力をこう持って、で EU も、やっぱりギリシャのサブプライムの問題、ギリシャの財政赤字の問題とかですね、その前にアメリカのサブプライムの問題とかで、相対的にアメリカもヨーロッパも力が落ちて、中国だけが上昇して、その要するに基軸が上海にあって、むしろ我々が考えている東アジア共同体というのは東なんですけども、中国はどっちか西部の方に、だいぶ力をですね、まあモスクワも西部にありますんで、そこにイランが入ってきたインドとか、それはですね、非常に驚異的という、まあ、アメリカ、まあ、あるいは日米の関係が見れば驚異的に見るか、あるいはそこでもっと調和する力が日本のソフトパワーとしてあるかどうかという非常に重要なところだと思うんですけれども、
言われると言われる通りだと思うんですね、はい、で一つ上海機構ができたその裏には、ね、何があるかというとですね、EU がどんどんどんどんと昔のね、東欧圏を吸収していったということがあるんですよ、それでそのどんどん近寄ってきて、ねはい、ウクライナまで手を出して、はい革命やってみましたね、うん、それであれまでが行っちゃうとですね、 ロシアの隣はヨーロッパになっちゃうんですね。でそれに対する脅威がものすごくロシアの国内で強くてね、それの一つの反発がですね、上海気候になったと思うんですよ。
そうですね、
だからそのヨーロッパの方が、ヨーロッパ圏を大きくしていこう、しかもその後ろにですね、軍事同盟がくっついてるというようなことがある程度止まってくると、上海気候の方も私は止まると。
そうです
ね、それを統括していくのはやはりね、APEC だと思いますね、
今。そうですね、おっしゃる通りですね、APEC の役割非常に重要ですね。1960年代の中国を見た場合に、北にはソビエトユニオンという敵があって、で、東には朝鮮半島というのは、アメリカが朝鮮戦争で関与している。そして、インドとの関係は悪くて、南の関係も悪いと。そうすると中国というのは四面楚歌の状態だったと思うんです、1960年代。でその時当時アルメニアとか、北ベトナムとかアフリカのいくつかの国としか関係がなかった中国だったんですけど、当時周恩来はすごくうまくやられたと思う。で現在見てみれば中国が一人勝ちの状況ですね、経済も政治も全て。だからこれは本当に中国の力というのは想像以上に、歴史を見てみれば、150年前は中国が世界の中心であって、一時的に非常に弱くなったけれども、再び中国が上昇する。その上昇というのは想像以上のパワーがあると思うんですけれども。
しかし、その国内的にね、多くの矛盾を抱えているということを、中国の今の指導者はよく分かってるんですね。だから、その四川の地震が起こったりね、いろんなことがするときの緊急的な対策ね、チベットの事件が起こったときの対策ね、それからこの間この広州で、起こった新疆の問題ってなんかのときにですね、すぐ手を打ってるんですが、それを見るとですね、その対外的な面では確かに国際影響力が大きくなってるのは事実なんですが、内部的に大きな問題、この矛盾が大きくなっていると、これをどうにかしなきゃならんということもね、彼は認識しております。
そうですね、毛沢東の本に矛盾論とか実践論という本があると思うんですけれども、その矛盾に対しては僕やっぱりプラス材料の見方をすれば、やっぱり共産主義国家だから一人っ子政策も変えようと思ったら変えられるとか、そういう転換がしやすいというのは中国のプラス材料だと思うんですね。
それはこの間のね、金融危機の時にね、なんかアメリカの連中がね、我が国も共産主義になるんじゃないかって冗談を飛ばしたぐらいなんですが、そういう危機的な時にやはりあの体制中のね生きる、しかも今人口がね、13億から14億ありますから、そうですね、それをね統一した形でいこうとすれば、ある程度そういう強制力というのは必要だというふうな感じがしますね。
やっぱり一番新しいシステムというのはもちろん資本主義、市場経済、原理主義が大事ですけれども、同時にやっぱり政治、国をやっぱりしっかりこう明確なビジョンを持って動かすという意味では中国はそれがあると思うんです。で日本もやっぱり明確なビジョンを持つシンクタンクの活動が非常に重要になってくると思うんですけれども、
シンクタンクと同時に、日本の政治家がね、もっと胸を張ってですね、やってほしい。
そうですね、
それから官僚機構ということでね、それが独自に動くからいろんなことが出てくるんだけど、それを有効的に活用する、あそこのところにはすごいパワーがあるんだと思います。
これからやっぱりオールジャパンというか、商社機能も、政治機能も官僚機能とか合わせたようなそういうやっぱり機能が必要になってくると思いますので、ぜひともアドバイスをですねいろんないただきたいと思うんですけれども、本日は本当にありがとうございます。スタジオに来ていただきまして、本日のゲストは吉田進さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。